Well, please open your Bibles. We're finishing up the book of Matthew this morning.
はい。では、聖書をお開きください。新約聖書の、マタイの福音書です。今日で、マタイの福音書が終わります。
And last week we were right in the middle or toward the end of chapter 27. We were in Matthew 27 last week.
先週ですね、マタイの福音書27章 の, 途中で終わりました。
So, this morning we're going to begin from verse 45.
今朝は、27章の45節から。
And just to remember, just to bring us up to speed, remember, this is right during the time when Jesus is on the cross.
で、ちょっと覚えておいていただきたいのが、これはもうまさに今、イエスがこの十字架の上につけられて、そのもう真っ最中の出来事です。
He was brought before Pilate, and the people said, "Crucify him, crucify him."
イエスがピラトの前に、総督ピラトの前に連れてこられて、そして人々が十字架につけろ、十字架につけろと叫びました。
And he was whipped, and a crown of thorns was put upon his head.
そして鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられました。
And he was led off to be crucified.
そして、とうとうこの十字架につけられる、貼り付けにされるということになります。そして先週学んだように、彼は二人の両側に二人の罪人と一緒に十字架につけられました。では、その続きになります。マタイの福音書27章の45節から49節をお読みします。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取りそれに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。
Now when Jesus cried out in the, from the cross there, he was speaking in Aramaic.
イエスは十字架の上から叫ばれましたけれどもこの時にアラム語を話されました。
That was the common, that was the language that they spoke, most people
used.アラム語というのは当時ほとんど多くの人たちが使っていた共通の言葉です。
And in Aramaic, the word Eli sounded much like the Hebrew word for Elijah.
で、このエリという言葉ですけれども、これはヘブル語でエリアという言葉と発音がよく似ています。
And so that's why many people thought, well, he's calling for Elijah.
だから多くの人たちがここで、ああ彼はエリアを呼んでいるんだというふうに言いました。
But what was happening here is something very, very mysterious.
で、ここで起こったことというのは非常に不思議なことです。
It's something that's really hard to explain.
ちょっとこう説明するのが非常に難しいことだと思います。
But the Father had placed on Jesus the sin of the world.
父なる神が、父がこの世のすべての罪をイエスの上に置かれました。
And somehow there was a turning away. There was a feeling where the Father was looking away, and Jesus had taken the sins of the entire world.
で、それは何かちょっとこう背きの瞬間で父がそのすべての罪をイエスの上にその罪を置かれて、そしてこう背かれたその瞬間になります。
It's described by Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 21.
第2コリント人への手紙の5章の21節のところでパウロが説明しています。
Where Paul said, "For he made him, for God, God made him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him."
第2コリントの5章の21節。神は罪を知らない方を、この方が神なわけですけれども、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
So he's crying out, "Why have you forsaken me?"
ですから彼はここでなぜ私をお見捨てになったのですかと叫びました。
And is also, also what is happening here is Jesus is quoting from Psalm 22, which was a psalm, a messianic psalm that prophesied about this day.
そしてまた、その時に彼はこの詩篇の22編を引用して叫んでいます。この詩篇の22編というのはメシア予言と呼ばれるものです。
Everyone listening to him would have known those words. Those are the beginning words of Psalm 22.
この彼が叫んだ言葉というのは22編の最初の言葉になりますので、そこにいた人たちはみんな知っていたと思います。
And it's really so interesting, somarvelous how Jesus fulfilled that psalm. Right, what was happening on the cross was a fulfillment of a prophecy given hundreds of years earlier through David.
そしてこれはもう本当に驚くべきことなわけですけれども、イエスがまさにこの十字架の上で十字架に貼り付けにされている時に、このもう何百年も昔に予言されていた詩篇の22編のこの予言をその十字架の上で成就していたということになります。
Let's flip over there. I just want you to see it. Please turn to Psalm 22.
ちょっと詩篇の22編をお開きください。
And first of all, if you look at the first verse, look at the first part of the first verse. There it is. My God, my God, why have you forsaken me?
まず最初に22編の一節のところを見ますと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
Now, jump down to verse 16 and read, let's read verses 16 through 18.
ちょっと先に行って、16節から18節をお読みします。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。
What's so marvelous? This was written hundreds of years before crucifixion was ever invented.
この驚くべきことは、この予言というのは、実は死刑というその刑法が発明される何百年も前に書かれたものだということです。
And it's at the scene where he's standing there surrounded by these, you know, what are called evil men. It's that they've pierced my hands and my feet.
そしてここにはこの悪者どもの群れが私を取り巻きとあります。そして、私の手足を引き裂きましたと書かれています、
ね。They look at me. They stare. They're staring at me. These
人々がこの周りにいる人たちが自分を見つめているということです。
And it says, and then verse 18, we saw that earlier, where they took my garments and they cast lots for my clothing, and we saw where the soldiers had done that with the Jesus's garments.
そしてまたこの私の着物をくじ引きにするとありますけれども、それも先週私たちは読みました。
Now, the Bible is a unique book of prophecies.
聖書というのは、本当にこの独特の本であって、そして予言がたくさん成就している本です。
I mean, when you look at the Bible, it is full of prophecies, and many of which you can see fulfilled in the Bible.
そして、聖書を見ていきますと、たくさんの予言が書かれていて、そしてまたその予言が、こう成就、一つ一つ成就していっている姿も私たちはここに見ることができます。
And God has given us these so that we can know that our faith is sure.
神がこのようなものを私たちに与えてくださったのは、それによって私たちの信仰が確かにされるためです。
Now, there is no other book like this.
他にこのような本は実はありません。
I mean, you may hear that, oh, they're this religion or this New Age thing or Nostradamus. It's baloney. Nothing. There is nothing like this.
他にさまざまな、なんか予言とかですね、ノストラダムスの予言だとか、いろんなNew Age のものであったりとか、いろんなものが ありますけれども、でも聖書のような書物というのは一切実はありません。
There has never been a book that has predicted with such accuracy events that would take place. This is the point where God challenges. In the Old Testament, He used to challenge. He challenged the false religions. Let them tell you the future. And of course, they couldn't.
ですからこの聖書というのは本当に一つ一つのことが詳細に予言されていて、そしてまたその予言が成就していって、確かに成就していっていることをここではっきりと見ることができます。旧約聖書の中では神は何度もこの偽予言者たちに対して神に挑戦しなさいというふうに言って、将来のことを予言してみなさいとチャレンジするわけですけれども、でも結局偽予言者はそういうことはできませんでした。
Now, the reason I say this is that we would rememberJust what we have in the Bible. This is something unique. This is something very, very precious.
なぜ私がこのことをこんなに言っているかというとですね、覚えておいていただきたいのが、この聖書という本はそれだけ非常に独特なものであって、そしてまたとても尊い書物であるということをぜひ覚えておいてほしいからです。
We've been given something solid to build our faith on.
私たちには本当に確固たるここに信仰を立て上げることのできる確かなものが与えられています。
Okay, let's move on. Let's go back to chapter 27 and read verses 50 through 56.
では、50節から56節をお読みします。その時、イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。
Jesus cried out, he said, and yielded up his spirit.
イエスは最後に叫んで、このご自分の霊を委ねられました。
Now Luke, in the book of Luke, Luke 23:46, it says,Luke tells us at that moment he cried out and said, he said, Father, into your hands I commit my spirit.
ルカの福音書を見ますと、23章の46節のところで、最後にイエスが父よ、我が霊を御手に委ねますと叫ばれました。
So at that moment, his spirit, he released his spirit, and his spirit goes into the presence of God.
その瞬間に彼がご自分の霊を委ねて、まさにその瞬間、この父の御前に、父なる神の御前に行ったということになります。
And you know, this is the thing, this is the same thing that happens to us when we die, we as believers die.
これは実は私たち信じる者たちが死んだ時にも同じことが起きます。
In 2 Corinthians 5:8 says, "To be absent from the body is to be present with the Lord."
第2コリントの5章の8節には、肉体を離れて主の身元にいる方が良いと書かれています。
The moment you die, all of the suffering of this world is over in an instant. It's done.
私たちが死ぬ瞬間に、死んだ瞬間に、もうこの世の一切の苦しみというものから解放されます。
And your spirit goes into the presence of the Father.
そして私たちの霊はこの天におられる父の身元に行きます。
And since this is so, we don't need to live our lives, or we shouldn't live our lives on this earth worrying about death.
ですからこのことのゆえにですね、私たちはこの地上で生きている間、死というものをに対してこう様々な心配をする必要はありません。
Because many people do.
多くの人たちが実は心配してます。
Probably most of the people in the world do.
この世のほとんどの人はおそらくしているでしょう。
But instead, we can live, you can live your days on this earth focusing on what does the Lord have for me? What's His plan for me while I'm on this earth? I want to get His will accomplished for my life before I go home.
でも私たちはこの地上にいる間、神は私たちにどんな目的を与えてくださっているのか、それを成就していきたいという、そこにフォーカスを置くことができます。私たちが天の家に戻る前までですね。
And coming, dying is like coming home.
そして死ぬということは実は家に帰るということになります。
It says the veil in the temple was torn from top to bottom right at this moment.
この幕屋が、この瞬間に厚い幕が裂けました。
Now the veil in the temple was a thick curtain, very, very thick, several layers of woven together. It was 18 meters high and 9 meters wide.
この幕は実は非常に厚い幕で何層にもなってできているもので、非常に大きなものです。高さが18メートル、幅が9メートルぐらいある。大きな幕です。
And it was in the temple, in the innermost part, it separated the holy of holies from the most holy place. From it was separated the most holy place from the holy place.
そしてそれが神殿の中のさらに、至聖所って一番中にある最も聖なる場所と言われる至聖所と、そしてその外の聖所と呼ばれるところとの間を分けている、隔てている。
Now,The most holy place was where the presence of God was would manifest.
この至聖所というところに神のご臨在が現れました。
There would be the, you know, the, actually it would be a shining presence, the glory of the of God.
本当にその光り輝く神の栄光がそこに現れました。
But the curtain revealed that the truth that man is separated from God.
そして実はですね、人というのは神から引き離されていました。
そして
その至聖所の中に入ることのできる人というのは唯一大祭司だけであって、そしてその大祭司も1年に一度この生贄の血を携えてしか入ることができませんでした。この大祭司は、生贄の血によってこの人々のすべての罪を贖うためのその代価としてその血を携えていました。
And there would be a certain amount of tension as the people wondered. They were thinking, "We hope that the sacrifice will be accepted by God."
そしてそこは非常に緊迫した状況で、人々はこの私たち自分たちの捧げる生贄が本当に神に受け入れられるかどうかということをもう必死に願っていました。
But here at the moment of Jesus' death, this huge curtain was just torn right down the middle, right from the top to the bottom.
でもこのイエスが死んだ瞬間にその大きな分厚い幕屋が上から下に真っ二つに裂けました。
That's important. From the top to the bottom, showing God was the one who did the ripping.
上から下に裂けたというのが非常に大事です。これは神がそれを行ってくださったということです。
And so God was demonstrating in a very dramatic way what Jesus had just done. He just opened the way to God.
ですからここで神は非常にこの劇的にですね、イエスが何をしてくださったかということを表していますけれども、イエスは実はこの十字架で死ぬことで道を神に対する道を開いてくださいました。
His blood was the perfect sacrifice.
イエスの血は完璧な生贄の血となりました。
And Jesus had opened the way for us. He provided the atonement.The perfect sacrifice so that we could get to God.
そしてイエスがこの完璧な生贄となってくださって、完全なる贖いとなってくださったおかげで、私たちは、もう大胆に神のもとに行くことができます。
And the sacrifices were before were continual, year after year after year.
それ以前は、毎年毎年この生贄を捧げるということが必要でした。
And actually, they never really took away the sins of the
people. それはつまり、その毎年捧げていた生贄では人々の罪を完全に取り去ることはできないということです。
And the book of Hebrews talks about this. Let's look, if you would please, to at Hebrews chapter 10. I want to look at a couple of verses. Hebrews 10, 19 through 22.
ちょっとヘブル書を見てみたいと思います。ヘブル書をお開きください。新約聖書の後ろの方になりますが、ヘブル書の10章、19節から22節です。
Okay, we'll just go ahead and read it in Japanese.
はい、それでは、ヘブル人への手紙の10章の19節から22節をお読みします。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、あ、ごめんなさい、22節までですね。
Okay.
Sorry. ごめんなさい、もう一節。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
Because of what Jesus did, we can have confidence to go before God.
イエスが行ってくださったことのおかげで、私たちは大胆に神の御前に近づくことができます。
And that was just, I mean, that was an amazing thing that was happening there on the cross at that moment.
この瞬間にその十字架の上で起きた出来事というのは、実は本当に驚くべきことです。
And I think of Jesus, you know, all of the suffering that he went through. What I like about it, just like at that moment, it was over. It was finished.
そしてこのイエスが通られた本当に様々な、そこまでの様々な苦しみ、痛みというものを考えたときに、この十字架で息を引き取った瞬間に、それが全てそこから解放されたと
思うと、
本当に嬉しく思います。彼は、イエスは完全にご自身の働きをなされました。
Okay, let's move on. Verses 57 through 61.
はい、では、マタイに戻って、27章の57節から61節を読みします。夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして、きれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。
Now, Joseph of Arimathea was a rich man.
このアリマタヤのヨセフという人は金持ちでした。
He was able to afford one of these rolling stone tombs.
彼はこの転がす石が あるその墓というものを買うことのできるほどの、まあ、裕福な人です。
You know, it was like the ordinary people couldn't have a tomb like that. The door was a big flat rolling stone.
普通の人は、一般の人はなかなかそういった墓を買うことはできません。この大きな
Flat. It's, you know, kind of like a narrow, big round, kind of about this wide rolling stone.
その墓の前にですね、こう転がしておく、その平べったい、分厚くて平べったい大きな丸い石ですね。それを墓の前にこう転がして蓋をするということです。
And you know, even that was a fulfillment of prophecy.
で、それもまた実は予言されていたことでした。
If you look in Isaiah 53:9.It said, and they made his grave with the wicked, but with the rich at his death. Meaning he died among criminals, you know, up the thieves and the cross. But he was with the rich at his death. He was buried in the best tomb.
イザヤ書の53章の9節を見ますと、 彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られたとあります。イエスは罪人たちと一緒に十字架につけられました。そして亡くなりましたけれども、この金持ちの墓に葬られたということになります。
Now, in John's Gospel, he tells us that Nicodemus came along with Joseph of Arimathea to get Jesus' body.
ヨハネの福音書を見ますと、実はこのアリマテヤのヨセフと一緒にニコデモという人もまた遺体を引き取りに来たと書かれています。
And you remember him from John chapter 3.
でヨハネの福音書の3章覚えているでしょうか。
He was one of the leaders of the Jews who came to Jesus by night because he wanted to find out if Jesus really was the Messiah, but he didn't want other people to see him.
彼は、ユダヤ人の、リーダー的な立場の人で教える人でしたけれども、ある晩にイエスのもとにやってきて、この人が本当にメシアなのかどうかということで質問をするためにやってきました。で、夜来たというのは他の人たちに自分がどう思っているかというのを知られたくないと恐れていたから夜やってきました。
Now, evidently he became a believer.
で、明らかに彼は、信じるものになったようです。
Now, I know many people are critical of Nicodemus and Joseph here of Arimathea because, you know, they're kakure Christians. They're just sort of like, where, and they're coming out. But really,This took a lot of courage to do this.
多くの人たちが実はこのニコデモとアリマタヤのヨセフのことをちょっとなんか隠れクリスチャンなんじゃないかと、ここで隠れクリスチャンなんじゃないかと言って非難する人たちが結構いるんですけれども、でも実は彼らがやったことというのは非常に勇気のいる行動だったと思います。
I mean, where were Peter and John?
その時にじゃあペテロやヨハネは一体どこにいたのでしょうか。
But God had a plan. This was their time. They stepped up, and it was all part of God's plan.
でもこれも全ては神のご計画であって、彼らがまさにこの時にそのご計画を進める役割があって、それを自分たちが一歩踏み出したということになります。
Okay, let's read verses 62 through the end of the chapter there.
62節から66節までお読みします。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは番兵を出してやるから言ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、番兵が墓の番をした。
It seems almost like the priestsHad bigger remembered Jesus' promise of being raised from the dead. They had almost seemed like they had more faith than the disciples. They were worried about that.
どうやらこの祭司長たちの方がですね、イエスが生前に何と言っていたかということをよく覚えていて、弟子たちよりもよっぽど信仰があるように見受けられます。
Well, anyway, what they did, as I said, this tomb had a huge stone. It took several people to roll a stone to the entrance. And after they got the entrance, the stone, they put a seal over it, a rope with some wax over it that was sealed to show that this is no one's coming in or out of here. It's official government seal.
この墓の前にですね、その大きな、石、もう数人がかりじゃないと動かせないようなその大きな石を転がしてきて、そして封印してそのロープを張って、で、ろうで封印をしました。そしてもう正式にこれは封印されたものということで、正式な形で誰もそれを動かすことができないようにされました。
And then they stationed a guard of Roman soldiers to be there.
そしてそこにローマの、番兵たちを置きました。
And they thought, no one's going to get the body.
ですからもう誰もこの 中から遺体を、盗むということはできないと考えました。
But really, what is happening is that this makes it all the more credible when Jesus does rise again. It makes it all the more difficult to deny that he rose from the dead.
でもこれが実はですね、これだけのことをしたことが、実はイエスがまさにこの蘇られたということを証明する以外の何者でもないというか、この人が、盗み出すことができないようにしてしまったことが、さらに確かにイエスが蘇られたということの確証になっていきました。
Let's go to chapter 28. Let's read verses 1 through
7. 28章の1節から7節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。
Now, each of the four gospels, gospel writers writes about the resurrection from a different angle.
この4つの福音書の作者はそれぞれこの復活に関して少しずつ異なった視点から書いています。
And, I mean, it's like the same story but different people and they're seeing different aspects of it.
同じ話なんですけれども、違う人々が登場してきたり、違う要素が、まあ、入ってきています。
And also, they're written at different times.
そしてまた、これが書かれたのもそれぞれが異なる時期でした。
So, for example, the Gospel of John was written much later than the other Gospels. So, probably John writes details that the others didn't write in order to supplement it.
例えば、ヨハネの福音書というのは他の3福音書に比べてずっと後に書かれています。ですからもしかしたらヨハネは他の人たちが書いてないことを、まあ、こう補うというか埋めるようなこともしたかもしれません。
Now what I did as you notice in the bulletin, I found this in a study Bible. It's a way that sort of it's a very probable list of events that morningand which you can see what happened to different, you know, it's somebody studied and they tried to put these together. It's probably the way it happened. It's a good explanation of how these things could have happened together.
今日の週報にリストを載せましたけれども、おそらくこの朝起こったであろう復活の後に起こった出来事が順序がそこに書かれています。これはスタディバイブルというところから取ったものですけれども、非常に可能性の高い順序になっていると思いますし、よく、こう理解するのに助けになるのではないかと思います。
Anyway, I hope it's helpful. I really have enjoyed that, so I wanted to share it with you.
まあ、私自身これが役に立つなと思いましたので皆さんにもシェアしたいと思いました。
Well, these soldiers, I'm sure they thought, man, they've got an easy job.
この万兵たち、兵士たちはおそらく本当に簡単な仕事だと思っていたと思います。
I mean, guarding the tomb of a dead man, you know, so he doesn't escape.
死んだ人の墓を見張るということですから。
I'm sure they were
その人が逃げるということはありません、ね、
They were tough guys.
でもちろん彼らは非常にタフな人たちだったと思います。
I'm sure they were intimidating to look at.
もう見るだけでもちょっとこう怖くなるような脅かされるような人々です。
Like whenever I go to the American embassy, get my passport or something renewed, they always have these guards and they choose the big guys to stand there, you know, at the door.
アメリカ大使館にですね、ビザの申請とか何かで行くときにはもう門のところに非常に大きなガードマンが2人ぐらいいるんですね。
And I imagine that's what these soldiers were like.
おそらくこの墓の番兵たちもそんなような感じだったんじゃないかなと思います。でもその人たちがもうまさに本当に恐ろしくなって震え上がってしまいました。この彼らがこの主の御使いを見たときに。
The stone was rolled away really not to let Jesus out, but to let the disciples in.
この石が脇に転がされたのは実はイエスを外に出すためではなくて弟子たちを墓の中に入れるためでした。
Because we see later, in his resurrection body, Jesus was able to go through walls. You know, they were in a locked room and he would appear.
なぜならば復活した後のイエスの体というのはもう壁を通り抜けることができました。弟子たちが、後にこの部屋で鍵のかかった部屋の中にいるときにそこにイエスが現れたという記述があります。
But what really what's happening here is God is opening the tomb in order to show that there would be witnesses that people could see, look, the tomb is empty.
でここで何が起こったかというと、神がこの墓を開かれて、そしてそこにやってきた人たちが証人としてその墓を見たときに、ここは空っぽであるということを、それを見ることが見て証人となるように神がされました。
Jesus is alive.
イエスは生きておられます。
Now the angel said to the women, "Don't be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He's not here. He is risen."And he, as he said, come and see. Take a look. Come and see the place where he lay.
御使いが女性たちに言いました。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。そして来て納めてあった場所を見てごらんなさいと言いました。
So the angel says, take a look. Take a good look.Now, go tell the disciples.
ですから御使いがここで見てみなさいとよく見てみなさいそしてこれを言って弟子たちに伝えなさいと言われました。
These women were the first witnesses to the resurrection there.
この女性たちが、実はイエスの復活の最初の証人となりました。
They were the first to proclaim the gospel that Jesus is risen from the dead.
彼女たちが初めて、イエスが死から蘇ったというその福音を伝える証人となりました。
Let's read verses 8 through 10.
では8節から10節をお読みします。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走って行った。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くようにと行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。
So when Jesus first sees them in the Shinkayaku, it says, "Ohayo."
このイエスが最初にこの女性たちに現れたときに、この新約解訳ではおはようと。言われたというふうに
In the Bible version that I'm reading, he says, "Rejoice."
で、私が読んでるあの聖書の訳では、Rejoice、喜びなさいというふうに訳されています。
And so I, well, I mean, it's like shalom. This anyway, the fact that Jesus has risen from the dead changes everything.
でもこのイエスが死から蘇ったというその事実はすべてを変えます。
First of all, it proves that his word is true.
まず第一に、これはイエスの言葉が真実であったということの証明になります。
It proves that he did indeed pay the penalty for our sins.
そして、彼が私たちの罪のその代価を支払ってくださった。確かに支払ってくださったんだということの証明になります。
And that God had accepted this.
そして神がそれを受け入れてくださいました。
The resurrection of Jesus from the dead is proof that your sins are forgiven.
イエスの死からの復活というのは私たちの罪が許されたということの証になります。
You know, it's not just Jesus just saying something. He proved it.
これはイエスが何か言葉だけで言ったことではなくて、ご自身でそれを証明してくださったことです。
And it also means that Jesus is alive.
そしてまた、これはつまりはイエスが生きておられるということを表しています。
We serve a living Savior.
私たちは生ける救い主に仕えています。
You know that the same Jesus that walked, lived and walked in earth, on earth in the Gospels, is the same Jesus.That you worship, that the same Jesus that you follow.
この弟子たちと共に歩まれて、そして弟子たちに教えられたそのイエスと同じ方を私たちは今崇めて、そしてその方に同じイエスに私たちは仕えています。
And we can relate to him as a living person.
そして私たちはその方と生きている人としての関係を持つことができます。
Not merely a historical figure.
単にこの歴史上の人物というわけではありません。
And this is everything. This gives us reason to rejoice.
これがもう本当にすべてです。このことが私たちにこう喜ぶその理由を与えてくれます。
The resurrection is the final solution for all our problems.
復活というのは私たちのすべての問題に関する解決です。
Because it shows Jesus is true to his promise. He said, "I'm going to resurrect this body," and he did it.
なぜならば彼がご自分が語ったことがそれが真実であるということを証明されたからです。私はよみがえりますと言われて、その通りに今よみがえられました。
That promise was true. He proved it.
彼の約束は真実であって、それを証明されました。
And it gives us confidence to know that the rest of his promises are true.
それによって私たちはその他の残りのすべての約束も真理であるということを私たちは確信を持つことができます。
And he promises you, I will raise you up.
そしてまた彼は皆さんにも私はあなたをよみがえらせるというふうに約束してくださっています。
That promise is true.
その約束は真実です。
You can count on it. He promised, he says, I go to prepare a place for you.
彼は私はあなた方のために場所を備えに行くと言われました。
That's true.
それは真実です。
It's really true. He's preparing a place for me right now.
本当のことです。今まさに私のためにこの場所を用意してくださっています。
Isn't that amazing?
不思議なことじゃないでしょうか。
And he's, you know, I've gone back to the States and I've had a friend and they were looking forward for me coming back. And I remember one time they said we've got a new and they were talking about the place they were preparing. We got a place for you and your family. And it was so.It was so neat to hear, you know, like, I've got this. They're welcoming me.
私はある時アメリカに帰った時に友人がですね、私たちが帰るのを待っていてくれると。そして、あなたたちのために、あなたと家族のために場所を用意して待ってるからと言ってくれて、本当にそれがもう自分を迎え入れてくれるっていうことがとても嬉しかったんです。
But how much greater is it when Jesus...whose word is truth promises me I am preparing a place for you.
だとしたらば、このイエスの約束というのはどれだけ素晴らしいものでしょうか。この方がこのすべての約束が真実である、この方があなた方のためにあなたのために場所を備えに行くと約束してくださっています。
It's marvelous.
本当に不思議な驚くべきことです。
Jesus conquered death. And so, what else is there? What else is there to keep you down?
そして、イエスは死に打ち勝ってくださいました。だとしたら、他に何が私たちを落ち込ませ続けるものがあるでしょうか。
Okay, let's read on verses 11 through 15.
じゃあ続けて、11節から15節を読みします。女たちが行き着かないうちに、もう数人の万兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。 そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。
Now you would think that after seeing the earthquake and witnessing the temple, the veil in the temple being ripped from the top to the bottom, and then hearing this other earthquake that moved the stone and hearing the report that the body was gone, you would think that the priests would say, they would just repent. God have mercy on us. We were wrong.
この十字架の上で亡くなるときに地震が起こったり、幕屋が上から下に真っ二つに裂けたりですね、また、この三日目にも別の地震が起こったり、そして万兵たちが報告してきたこと、こういったことを聞いて、祭司長たちはこれらのことを聞いたらば、あ、本当に自分が間違っていたと言って、こう悔い改めてですね、あ、神様憐れんでくださいというふうに悔い改めることはしなかったんだろうかと思うかもしれません。
But the human heart, the rebellious human heart can be very, very irrational.
けれども、実は反抗的な人間の心というのは非常にこう非理性的なものになっています。
I mean, you just think about that, how the rebellious human heart just thinks we can fight against God.
この反抗的な心というのはもう何とか神に逆らって戦って勝とうとします。
I mean, their excuse is also very irrational. For example, if these soldiers were asleep, how would they know that his disciples came and stole the body? They were asleep.
で、また彼らが使ったこの口実というのも非常に非理性的なものだと思います。もし万兵たちが兵たちが、眠っていたとしたら、どうやって弟子たちが盗んだということがわかるんでしょうか。
Now, usually, soldiers would be put to death if a prisoner escaped. So these soldiers, I'm sure they were going to cooperate with the Jewish leaders in order to try to save their skins.
通常でしたら、この万兵たちはですね、もしその囚人が逃げてしまったら、もう彼らが、見張っていた彼らが死刑になることでした。ですから彼らはおそらくこのユダヤ人の指導者たちと組んでですね、なんとか自分の命を守ろうとしたかもしれません。 Now, the fact
that the tomb was sealed like that and their guard was placed there, it really validates the resurrection.
で、実際この墓が、封印されたり、また万兵によって守られていたということが、実はこの復活を立証することに、役立っていると思います。
Are we really to believe that the disciples, these guys that ran away in fear, overpowered this guard of soldiers? They were terrified.
この弟子たちがですね、本当にもう恐ろしくなって逃げていってしまったこの弟子たちがローマの万兵よりも勝って彼らにの力を超えてその盗むということができると信じられるでしょうか。
You remember when Peter, he vowed, I will die, I will defend you, and he had this little sword and, you know, waving it around. The best he was able to do is cut off the high priest's servant's ear.
ペテロでさえ、もう死ぬまで私はあなたに従いますと決心していた、あのペテロでさえ、実際にその場にあったら、もう本当に剣を振り回してですね、大祭司のしもべの耳をこう切ってしまう、それぐらいしかできなかったわけです。
And so to believe that these guys overpowered the Roman guard and pushed away this, it's just unbelievable. It couldn't have happened.
そのような弟子たちがこのローマの万兵たちをに勝って、その見張っているところをですね、破って石を転がすなんていうことができるとは到底考えられません。
Let's read the last verses, 16 through 20.
16節から20節を読みします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。 イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
The last section now takes place up in Galilee, much, much further north.
この最後のシーンというのはガリラヤ湖のところで起こった出来事です。北の方、イスラエルの北の方になります。
To the mountain where Jesus told them to go.
そしてイエスが指示されたその山の上のことです。
And Jesus begins by saying, "All authority has been given to me on heaven and earth."
そして、イエスは彼らに、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと言われました。
All authority.
すべての一切の権威です。
No one has authority over Jesus.
誰一人イエスよりも上に立つ権威のものはないということです。
And therefore his commands, when he gives a command, his command is more important than any other command. It's the highest command.
ですからこのイエスの命令というのは他の誰の命令よりも最も重要なものです。そしてその方が、この世界中に出て行きなさいということを言われました。
It's interesting when he was with his disciples, pretty much their ministry was restricted to Israel.
イエスがまだ弟子たちと共におられた頃というのは、本当にその宣教の働きというのはイスラエルの中に限られていました。でも今ここであらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに指示を与えておられます。
I mean, at the time, given who he was speaking to, a personobserver might have thought, "What? That's impossible."
この時その言葉を与えられた人たちにとっては、そんなの無理に決まってるじゃないと思ったと思います。
They had no idea that there were people over in Japan or people in South America. They had no idea. They were just like, "Who? Us?"
彼らにはもう本当にそんな遠く離れた日本に人がいるとか、どっかアフリカに人がいるとか、そういったことも想像ができないほどでしたから、私たちと思ったと思います。
The Lord is had Jesus has all authority, and we see His command is will be accomplished.
けれども、イエスには一切の権威が与えられていて、そして、その方の命令というものが、本当に何にも勝って重要であるということです。
Now they said, make disciples of all nations. That word disciple means learner.
あらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに書かれていますが、この弟子という言葉は、学ぶものという意味があります。
We are all disciples of the Lord.
私たちはみんな主の弟子です。
We're constantly learning as we walk with Jesus.
私たちは常にイエスと共に歩みながら学んでいます。
And as we go, we're to be help discipling each other. We're learning from each other as we follow Jesus.
そしてイエスに従いながら私たちはお互いに学び合い、お互いにこう助け合っています。
Because I say that because sometimes this concept of discipling it can get out of balance.
なぜこんなことを言うかというと、この弟子を作るということに関して時にちょっとこの度を越してしまうことがあると思うからです。
As if there's, you know, there's this one group of people that are the disciplers and the disciplees and
なんかこう一つのグループが弟子訓練をする人とされる側とこう分かれてしまって
。I know in America we've had even cults start and around this idea.
アメリカなんかでは、そういったところからこうカルトの異端 の考えが生まれてきたりもします。
But the idea here is one of learning, not just it's not just something you say, it's something you learn. You're constantly learning and growing.
でもここで言うこの弟子ということの考え方には、学ぶ、常にこう学び続けていく、学んでいって、そして成長していくということが。
And we are all, again, we're all disciples of Jesus.
そして、もう一度言いますが、私たちはみんなイエスの弟子です。
And we want to be learning all the days of our lives. One of the problems people have is they stop learning.
で、私たちはですからこの残りの生涯をかけて常に学んでいきたいと願うわけです。時にもう学ぶことをやめてしまうというそういった問題を持つ人もいます。
As if, you know, I was discipled during this time.You know, it's like basic training in the military. It's like, yeah, I went through boot camp. It's not like that. It's a constant learning, growing.
例えばなんかある時期、一定の時期、こう軍隊なんかに入って、そしてそこでトレーニングされて、そこでも学んだ。それで終わりという、そういったことではなくて、私たちは常に学び続けていく必要があります。
And the challenge is keeping our hearts soft.That we are disciples, that we're learning, that we're teachable.
そして、私たちにとってのチャレンジは、私たちの心が常に柔らかくいられるかどうかです。常にこう学んで、弟子としてのその気持ちを忘れないでいられるかということです。
And he says, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
そしてイエスは、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授けなさいと言われました。
Here's a passage that points toward the Trinity.
で、ここの箇所は、この三位一体ということを指し示しています。
One God, three persons.
一人の神だけれども、三つの人格を持っています。
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
父なる神、子なる神、そして聖霊なる神です。
The last words that Jesus speaks here are a wonderful promise. He says, "And lo, I am with you always, even to the end of the age."
そして一番最後にイエスの素晴らしい約束があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
What a wonderful promise!
なんという素晴らしい約束でしょうか。
Jesus is with you.
イエスが皆さんと共におられます。
And he'll always be with you.
そしていつも共にいてくださいます。
He didn't just give commands and okay, I'm going to check back and you better do it.
ただこう命令を与えてですね、後で確認しに来るからよくやっとけよということではありません。
He remains with us.
一緒に私たちと一緒にとどまっていてください。
And he's empowering us to do them.
そしてまた私たちがそれをできるように力づけてください。
Not only that, it's impossible to do them without him.
それだけではなくて、実は私たちはイエスがいなければもうできないわけです。でも心配する必要はありません。私たちは一人ではなくて、イエスがいつも共にいてくださるからです。
The problem will never be that Jesus leaves you. And what? Yeah, I'm on my own. What can I do?The problem will never be that Jesus leaves you on your own.
問題は決してこうイエスが私たちを離れてしまって私たちが一人になってしまうということが問題なのではありません。
In fact, the biggest problem we have is that we're not depending upon him.
私たちの抱える大きな問題は私たちがイエスに頼り切ることができないということです。
We are not staying close enough. We're not looking to him and the reality of him in our lives every day.
私たちの方がなかなかこのイエスがいつも共にいてくださるということを見ることができない。なかなかそれを自分のうちに取り入れることができないというところにあります。
Praise God, we have a living Savior.
とにかくですね、私たちは本当に生ける救い主に、がいるということを本当に神様に感謝します。
He's risen from the dead.
この方は死からよみがえられました。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we believe you.
主よ、私たちはあなたを信じます。
We believe your word.
あなたの御言葉を信じます。
We know the tomb is empty.
墓が空であったことを信じます。
You have risen from the dead.
あなたは死からよみがえられました。
Your word is true.
あなたの御言葉は真実です。
And we know your word is always true.
そしてあなたの御言葉はいつも真実であることを知っています。
We stand on your promises, Lord.
ですからあなたの約束の上に私たちは立ちます。
We believe our sins are forgiven.
私たちの罪が許されたことを信じます。
When you cried, Father, or, my God, why have you forsaken me, Lord? That was our sin.
イエス様が十字架で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたときに、それは私の罪のゆえでした。
That you were carrying.
それをあなたが追っていてくださったからです。
And the fact that you are alive, Lord, gives us great hope.
そしてあなたが今生きておられるということが私たちに大きな希望を与えます。
And take away any fear that any of us would have of dying.
私たちが持つあらゆる恐れ、また死に対する恐れを取り除いてください。
And help us to live our lives for you, Lord.
そしてあなたのために生きることができるように助けてください。
As we live out the rest of our days here and look forward to coming home.
残りの人生を本当に最後天の家に戻る日を楽しみにしながら生きることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。